お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
インタビューは金曜島フライデーアイランドに住み、真珠の養殖業を営む高見和義さんです。金曜島はクイーンズランド州の北端ケープヨークから北のトレス海峡と呼ばれる海峡に点在する島の一つです。高見さんによりますと、金曜島は現在人口20人未満ということです。電気は発電機を動かし、水は井戸の水やタンクを使うそうです。高見さんは49年前に金曜島に来ました。島の暮らしについてや来た当時のこと、真珠の養殖について、また今もそこに住み続ける理由などをお聞きしました。まず、金曜島はどのようなところかお聞きしました。
ケープヨーク半島から少しちょっと、西側にあるんですけども、尖ったところからですね、木曜島から約私たちの船で10分から15分ぐらいで行ける小さな島です。木曜島より少し大きいぐらいなんですけど、
人は何人ぐらい住まれてますか？
多分10人前後だと思います。私たちのとこがだいたいいつも、一番多くて 3,4 人ですね。で、他にちょっと住んでる人がいます。まあ、20人は住んでないです。
日本人の方は他にいらっしゃいますか？
いえ、今のところ私だけです。時々普通はワーキングホリデーの日本人の人たちが一緒に手伝ってくれてますけど、今はちょっとコロナで今いません。
水道、電気、ガスなどのインフラはどうなっていますか？
電気は発電機を私たち3機持っています。それを交代で動かしています。それと水道は井戸の水を使って、ただ寒気の終わり頃になりますと井戸の水がちょっと枯れてきますので、それから水タンクに溜めてあった水を使います。相当私たち水を使います。植物、庭とかをガーデンやりたいので相当水を撒いたりしますので、水の量はすごく使います。水タンクは約大きい水タンクですね、だいたい1万リッターから2万リッターを一つのタンクとして、それを20個ぐらいセットしています。水タンクは余裕があるときに中を空にしてきれいに洗います。そして普通台所とか日常に使う水はフィルターを通します。半年に1回はケアンズの水質検査のところに水を送ってちゃんと検査をしております。ですから飲む水にもすごく美味しいと思います。何も入ってませんし、ガスは大きいガスボンベを一度に、そうですね、45キロ50キロぐらいのやつを10本ぐらい一気に運んできて、それを大体買うぐらいですね。ただ電気の、そうですね、調理器具とか電気をよく使いますので、そんなにガスは使わないんです。50キロのガスで大体2ヶ月から3ヶ月ぐらい持ってると思います。
高見さんはこの発電自体は力仕事ではないですが、燃料を運ぶのは力仕事だと話してくれました。
200リッターのドラム缶に入れて運んできますので、それを動かしたりする時もありますし、トラクターで使いますけど、やっぱりある程度は力がいります。
では島にはお店や病院はありますか？
木曜島まで出ますと病院もありますし、銀行、郵便局、スーパーもあります。ただ私たち金曜島にはもう金曜島真珠養殖場、私のとこしかないです。日用品とかは木曜島まで行かないとありません。
ではその金曜島の暮らしはどんな暮らしですか？
素晴らしい暮らしだと思います。1週間に1度買い物に行きます。木曜島までですね、あと郵便局、銀行、すべての用意を済ませてきます。1週間に1度で、金曜島はいろんな、もちろんシーフードはたくさん取れますし、目の前で取れますし、あと野菜とかは自分たちでできるものは結構できてます。十分あります。
また高見さんに野菜や果物、どういったものを作っているのかお聞きしました。
生姜とかネギとかそういうのはもう買うことはないですね。ずっとできています。あとナス、豆とか、そういうキュウリとか、そうですね、簡単にできるものは、あと果物なんかはある程度できています。ドラゴンフルーツ、スターフルーツ、パパイヤ、パッションフルーツですね、まだいくらかありますかね。カスタードアップルが今終わったところでしょうかね。ヤシの実はもうたくさんあります。片付けるのが大変なぐらいあります。
次に高見さんが金曜島に行くことになった理由をお聞きしました。
私はずっと子供の頃から養殖とかそういう生物に携わることをやりたかったんです。で、水産熊本県水産高校っていうのをそこに行ってたんですけど、ちょうど私が卒業するときに南洋真珠金曜島の南洋真珠の、求人があったんです。まあ若い時あんまり何も考えなかったですから、ああ私行きたいなと思ってたんですよ。それで手を挙げたんですけど、そのまま採用していただいて、その時は会社組織でした。日本と合弁、オーストラリアの合弁会社でした。そこで12年間お世話になりまして、1973年に私は来ましたけど、85年に会社真珠養殖場が閉鎖が決まりました。その時に私は残って、そこの真珠養殖場、金曜との真珠養殖場を譲り受けたんです。それで今までずっといます。49年になります、ここに来てから。
また高見さんに金曜島に来た当時の真珠養殖場でどういった作業をしたかお聞きしました。
一応真珠養殖場ですから、真珠貝の核入れとか、真珠貝の掃除とか、もうそういう全般一般的に養殖の仕事ばっかりやってました。
また高見さんは金曜島に来た当時とても綺麗で日本に帰りたいと思わなかったと語ります。
いや、あんまり帰りたいと思わなかったですね。すごく綺麗かったです。来た時ちょうど4月の5日に着いたんですが、ちょうど木の終わりぐらいで緑がすごく綺麗で、いいとこだなと思いました。まあその頃はずっと住みたいという気持ちというのはなかったんですが、ただ仕事はすごく興味がありました。楽しかったです。
また真珠を作る貝は何種類かありますが、高見さんの譲り受けた養殖場では白蝶貝を使った養殖をしていたとのことです。
真珠を作る貝は何種類かあるんですけど、やっぱり南洋真珠っていう白蝶貝、白蝶貝を使って真珠、大粒の真珠を作るんです。ですからすごく当時はすごく高価なものだったんですね、南洋真珠、その大粒の真珠っていうのが。そしてやっぱり綺麗でした、すごく。それと貝がすごく綺麗でしたね。白蝶貝っていうのも貝自体が宝石だと言われるぐらいやっぱ綺麗なんですよね。もともとはやっぱりボタンとかいろんな装飾品に使われたものなんですよ。
また会社が閉鎖した時に日本に帰国せず会社を譲り受けた理由についてお聞きしました。
やっぱり私がお世話になっている人がいらっしゃるんですけど、その人からやれやれ高見やれって言われて、そういうやっぱり背中を押していただいたっていうのもすごく あると思うんですけど、いや結構やっぱり好きだったんだと思います。企業との暮らしもですけど、そういう真珠を作ってやっていくということがですね。
そして次に金曜島に住んでいて大変なことは何かお聞きしました。
発電とか水っていうのはやっぱりどうしても手がかかりますから、あと経費がかかりますから、やっぱそれの管理とか最低限それはもう管理してはいけませんから、それと他に貝を面倒を見るというか掃除をしなきゃいけないんですね。貝をずっと一月に1回ぐらい間隔でずっと掃除するんですけど、それが手が回らなくなった時一番自分の中でストレスを感じます。後のストレスなんかないんですけど、それと、モンスーンシーズンの高潮とか強風にはやっぱり結構気をつけます。高潮になると潮が強く速くなったり波が出てきたりしますから、置いてある白鳥貝を置いてあるイカだとかものが流されたりします。その後整理がまた大変ですけど、ただそれはもう本当に時期的なもので、それが終わるとまた楽しい時期が来ますので、私にとっては11月から2月が一番目を離せない時期でして、3月になるとちょっと天気が落ち着いてちょっと身が穏やかになって、また自分の中でこう楽しめる時期が来るんですよね。そういう楽しみ方をずっとしております。
また高見さんに不便でも金曜島に住み続けるその魅力についてお聞きしました。
自然がありますし、自分のずっと育てたものいろんなものが、貝もそうですけど植物もそうですし、ですね、長く住んでますから親しい友人たちもいますし、 全然いいとこですよ楽しんでます。家が、何しろ目の前なんですよね。海の目の前で自分が作ったものが、まあ、全てあるような感じなんですよね。桟橋から2階だから、ですから、その景色もすごくいいんですよ。で季節がないようでいろんな、時期になるといろんな花が咲き、いろんな海の変化があって、本当にそういうのを楽しいんですね。やっぱりそれは長くいる楽しみ方だと思ってます。
また高見さんは初めて来た当初のことを思い出し、こう話してくれました。
私が行った頃は10人ぐらい日本人の方がいらっしゃったんですけど、勤務されてましたけど、私の次に若い人は 5,6 歳私より年上の方でした。ですから あの当時はやっぱりなんですかね、年齢は全員がなんか違うような感じでした。二回りから二回りぐらいずっと離れてた感じばっかりでしたね。なんか一生懸命でした、最初頃はやっぱりね、覚えるのに。全員男性で当時はですね、でもやっぱりいろいろよくしていただいた方たちがいらっしゃったし、そういう人たちにお世話になりながらやってくれたんだと思います。
インタビューでお話をお聞きしたのは金曜島に住む高見和義さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。